お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編31編1節から19節と32編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編31編の学びに入りますが、詩編31編は特にダビデの過去の困難について語ります。同時にこの詩編は将来を望み、大患難の中でイスラエルの民にやってくる困難のことについて予言的に言及しています。そして最後にこの詩編は私たちが直面する現在の困難について語ります。詩編31編の一節。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。あなたの義によって私を助け出してくださいとありますが、ダビデは神様が罪人を救うためにご自分の基準を下げることがおできにならないことを知っていました。罪は代価を要求しました。もし罪人がその代価を支払わないのなら、誰か他の人が支払わなければなりませんでした。神様は計画を持っておられ、罪人を救うことがおできになりました。なんなら、他の誰かである方が罪の代価を支払ってくださったからです。そのお方は神様の御子であるイエス・キリストです。このことのゆえにダビデは続けてこう言います。2節。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。私たちには私たちを完全に救ってくださる強い岩が必要です。救い主であるイエス・キリストは、私たちがその上で休むことのできる強い岩です。3節。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの御名のゆえに、私を導き、私を伴ってください。主である神様は、今あなたの救いの岩でしょうか。今日あなたは、その岩の上で休んでおられるでしょうか。また主はあなたの砦でしょうか。その中であなたは平安に過ごしておられるでしょうか。4節から5節。私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがない出してくださいました。聖書は、主が十字架の上で次のように叫ばれて息を引き取ったと言っています。ルカ23章の46節。父よ、我が霊を御手に委ねます。最初の殉教者であるステパノが石打ちで殺された時も次のように言ったと使徒の働き7章の59節には書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。興味深いのは、教会の歴史を通して多くの殉教者たちがこの同じ表現を使っていることです。例えば、 チェコの宗教改革者ジョン・フスは裁判で判決を下された時、次のように宣告されました。今私たちはお前の魂を悪魔に託す。しかしとても落ち着いていたジョン・フスはこのように答えました。私は自分の霊を主イエス・キリストよ、あなたの御手に委ねます。あなたがあがなってくださった私の霊をあなたに託します。また2世紀のスミルナの司教ポリカープがスミルナで火炙りになった時に言ったのもこの言葉でした。また中世フランスの修道士クレルボーのベルナールもこの言葉を使いました。またマルティン・ルターは主のために死ぬだけではなく殉教する者は幸いである、その人は信者として主のうちにあるだけでなく同じように主と共にあり、あなたの御手に我が霊をお委ねしますという言葉に自分の命を吹き込むのであると述べています。詩編31編の7節、あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。自分の困難の中で神様が見ていてくださることを知っているというのは慰めです。神様がイスラエルの子らをエジプトから解放しようとされたときに、神様がモーセに次のように言いました。出エジプト記3章の7節から8節、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。ご覧のように主はご自分の民の苦悩を見、うめきを聞かれました。主は確かに彼らの状況を知っておられ、彼らを救うために下って来られたのです。また福音書には弟子たちがガリラヤ湖の上で船に乗っており、彼らが嵐に襲われた時のことが記録されています。それは真夜中のことで、波は高く逆まいていました。彼らは自分たちはおしまいだと思いました。でもマルコは主のことをこのように述べています。マルコ6章の48節、イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、主は今日あなたのこともご覧になってくださっています。主は私たちの困難を具体的にご存知です。詩編31編に戻りますが、9節、私を憐れんでください。主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体も。ダビデはまさに困難のただ中にありました。困難に直面するとき、私たちはまず主のもとに行って心の中のありのままを打ち明けることが必要です。主よ、私は困難の中にいるのですと言い、ダビデはまさにそのようにしました。15節、私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。私の時は御手の中にありますというのは面白い表現です。 多くの人たちが占い師のところに行って手相を読んでもらいますが、私たちの時はキリストの御手の中にあるのです。そしてこの御手は十字架につけられた手なのです。主の御手の中に私たちは自分の罪を見ることができます。その御手は優しい羊飼いなる方の御手なのです。主は迷子の羊を抱き上げ、ご自分の肩に乗せられます。私たちの世話をしてくださり、守ってくださるのはこの御手なのです。16節。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてくださいというのは素敵な表現です。古代のヘブル人の解説者は次のように言いました。神の御顔は神の油注がれたものメシアである。お分かりのように神様は霊です。神様がどのように見えるか、どのように感じられるか、どのように行動されるか私たちは分かりません。でも、主イエスが私たちに父なる方を見せてくださるためにこの地上に来られました。主イエスは神様の御顔であり、主イエスを通して私たちは神様を知っています。詩編31編の19節。あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。あなたはそれをあなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを備えられました。神様がどんなに慈しみ深いお方であるかについて、詩編107編の1節から2節にはこのように書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。どうでしょうか。あなたは神様がどんなに慈しみ深いお方であるかを最近誰かに話したことがあるでしょうか。さて、詩編32編の学びに入りますが、この詩編は霊的な宝石と呼ばれています。でもこの詩編は誤解されてきました。タイトルはダビデのマスキールとなっています。マスキールとは指導するため、あるいは理解するためという意味です。このヘブル語の言葉は特にイスラエルの将来に関係する言葉として使われています。マスキールという言葉がイスラエルの民と関連してどのように使われているかを分かっていただきたいと思います。例えばダニエル書11章の33節にはこのように書かれています。民の中の思慮深い人たちで多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。ここにある思慮深いという言葉にマスキールという言葉が使われています。同じようにダニエル書11章の35節には、思慮深い人のうちのある者は終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。ここの思慮深いという言葉にも同じくマスキールという言葉が使われています。さらに同じ言葉がダニエル書12章の3節と10節でも使われています。また新約聖書の中で主イエスはイスラエルのために将来困難の時が訪れることを語られ、マタイの福音書24章の15節で次のように言っておられます。それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、 このよく読み取るという箇所は英語では understand、理解するとなっており、それがマスキールです。ですから詩編32編はマスキール詩編です。これは将来のいつの日にか神様の民のための指導書になる詩編なのです。しかしまた同時にこの詩編は私たちのための指導書でもあります。またある時詩編32編は介護の詩編とも呼ばれてきました。つまりダビデの告白というわけです。しかしそれには同意しません。詩編51編ではダビデは許しを請うています。しかし詩編32編の中に記録されているのは告白、受けた許し、そしてダビデの完璧な回復の祝福です。詩編51編の12節から13節ではダビデはこのように告白しています。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。ダビデはもし主が自分の罪を許してくださんなら、自分は罪人に主の道を教えましょうと約束しています。ダビデが32編でしているのはそのことです。指導です。そういうわけで詩編32編は介護、つまり悔い改めの詩編ではなく、指導の詩編なのです。それでは詩編32編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。ダビデはここで自分が神様に告白したこと、許され、完全に回復されたことを語っています。ダビデは神様のうちに隠れ場を見つけ、解放の歌を与えられたのです。この節の幸いという言葉は、詩編一編にも出てきました。詩編一編の一節。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。詩編一編の幸いさは、完全な人だけが享受することのできるものです。私たちは完全ではありません。詩編一編は実際、完全な人である主イエスのことを語っています。また詩編一編の二節にはこのように書かれています。まことにその人は主の教えを喜びとし、この教えが私たちを罪に定めます。しかしこの教えは主イエス・キリストを罪に定めることはありませんでした。戒めや法令に書かれている教えは人間に幸いを与えることはできません。教えは人間には保持することのできない完全な従順を要求します。そしてそれを守ることができないのでその人を呪います。ガラテヤ人への手紙3章の10節は私たちにこう語っています。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。自分は神様の律法の基準に達することができると心から言える人は誰もいません。もしあなたが自分は律法の基準に達することができると言うなら、あなたは主イエスに神様の右手からどいてくださいとお願いすることができます。しかし私たちは決して完全ではありません。主イエス・キリストだけが完全なのです。詩編32編の一節は、罪を許された人の幸いです。キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。 そして罪人たちの身代わりの死のうちに、主は神様の義にかない、その義を満足させられたのです。ですから今、聖なる神様は、義なる神様であり、救い主になることができます。主はご自身が義であられ、イエス様を信じるすべてのものを義とすることがおできになるのです。キリストにあって信仰が働かされたとき、その信仰は義と数えられます。ローマ人への手紙4章の5節にはこのように書かれています。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。このようにしてアダムとエヴァに始まって、女の子孫である方を求めた旧約聖書の何千という信者たちは、主イエス・キリストの完成した技を見越して救われたのです。ダビデは罪が許された人の幸いを表現しているのです。詩編32編の学びに戻りますが、2節。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、神様は人類の罪をキリストの上に置かれました。ローマ人への手紙4章の25節にはこのように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。またパウロは第二コリント人への手紙5章の21節でこのように述べています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ダビデは自分の罪を隠そうとしていた時の経験を話します。詩編32編に戻りますが3節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。彼は王座につき、群衆を見渡し、そして言いました。ここにいる人々は誰一人私が何をしたかを知らない。私の罪を知っている者は一人もいない。私はその罪をかなり上手に隠したものだ。でもダビデの両親が彼を責めました。事実この説にはダビデの骨骨でさえも彼の邪魔をしたと言っています。ダビデは痩せ始め、彼の周りにいる人たちはぎこちなくなりました。彼らはダビデは医者にかかるべきだと感じました。ダビデは何か深刻な病気に苦しんでいるのかもしれないからです。でも彼は毎日の苦悩をそのまま通り続けたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は救いを求める祈り、指導のための詩編というテーマで、詩編31編1節から19節と32編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。